越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
さて、今日私はスタジオを飛び出しまして、越前市八杉千年の森、皆さんにとっては八杉森林学習センター、どちらか耳馴染んでると思いますが、今日は、こちらにお邪魔しまして、先ほどから、小鳥のさえずり、またご担当者この後出てまいりますがの方から言うとですね、この窓から見える木々すべてが花粉に見えるというそんな話でですねちょっと鼻ぐずぐずなさっておりますけども、お話を伺ってまいります。今日はまず八杉千年の森からですね、この番組でも恒例でございます市橋さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてこの後さらにいろんな情報として越前市の、農林整備課から吉村さんにもお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずですね、この八杉千年の森、八杉和ハーブロード、和のハーブのロード、実は上り坂のところにも上りが立っていたんですけども、はい、これは普通のハーブと違うんですよ。和ハーブ、
はい、
和ハーブとどういうことなんですか。
和ハーブというのは、はい、この日本の江戸時代以前から、はい、この日本人が、いろいろな形、お洋服ですとか、おうち建材ですとか、はい、でまたお食事、いろんな形で有用してきた植物を総称して、はいはい、なので木も草もすべて、いろんな種類を、和ハーブという括りでやっております。
この実は八杉千年の森でも100種類ぐらい、
そうですね、100種類以上いるということで、和ハーブ協会さんに認定していただいて。
代表的なもので言いますとね、フキの葉っぱというか、
はい、
あとはハウチワカエデ、
はい、
あと黒文字、
はい、
これは香りのね、
いい、そうですね、
はい、高級な爪楊枝なんかでも使われるもの、あと油ちゃんって出てるんですけど、全部実はキャラクターになってて。
そうなんです、可愛いキャラクターを作っていただいて、はい、その油ちゃんなんか結構人気ですね、もう本当植物の名前が油ちゃんなんですよ。
そうなんですね、
はい、そうなんです。
あ、はい、その他にも腰油、よく天ぷらとかね、
はい、
あと毒ダミなんかもその一つになると、
はい、
確かに毒ダミをこう乾燥させてお茶にする方とかもいますし、はい、これらが実は和ハーブ葉っぱ体として今代表的なものが出てますが、この八杉千年の森には100種類、
はい、
いろいろあるんですね。
いろいろあるんです、もうここを散策で、ガイドするのも結構好評いただいてまして、はい、で歩く時に、その季節に応じた葉っぱなんかを紹介させてもらうんですけども、はい、黒文字の香りを嗅いでいただいたり、身近にある毒ダミの香りを嗅いで、
はい、
で皆さん知らない油ちゃんですとか、いろいろこう森を散策すると香りのある植物って結構あるんですね。で、抵抗ない方はちょっとかじっていただいたりするんですけど、苦みがあったり、甘みがあったり、酸っぱかったりっていう形で味覚にも結構刺激を与えてくれる。
なるほど、
はい、でそういったものがどういうふうに使われているかっていうのも、紹介しながら、
はい、
皆さん喜んでいただいています。
この八杉和ハーブロードというのは、この管理棟、あと八角堂がある、ここからさらに山頂に向けて 1.1 キロ、およそ60分1時間ほどの工程で、さまざまな、代表的なこの和ハーブ100種類近くが、感じることができるということなんですね、お天気いい日なんかはちょっと山頂に向けて、1時間ぐらいですよね、心地よい汗かく程度でいいかもしれませんね。ぜひ皆さんちょっとこちらもチャレンジしてみてください。和ハーブの、協会の、認定を受けた、場所でもありますので、
はいはい、
さあそして今日はですね、せっかくこの八杉千年の森やってまいりました。ここではさまざまな実はイベントなども予定していまして、5月の後半、6月などの、ちょっとこう注目すべきイベントなどご紹介いただこうと思うんですが、
はい、
まず何からいきましょうか。
これから6月に向けて、はい、森の中こう香りの、立ってくる時期になります、
はい、
で、今年、恒例の草木染め教室で6月7日に予定している草木染め教室では黒文字を使って染め物をしようと思ってまして、
はい、これも和ハーブでしたよね。
そうですね、ここを代表する和ハーブが黒文字でして、
はい、
で和ハーブ協会の あの理事長さんにはここに黒文字がドクダミのように生えてるっていうふうに言われるほど、は
い、多いんですね。
そう、全国見てもこんだけあの黒文字が自生してるところはあの見たことないっておっしゃるぐらい黒文字がたくさん生えてるってこと で、うん、でその黒文字をあの有用して、はい、染め物にしてみようってこと で、はい、で実はこの黒文字で染めるとピンク色になるんですね。であのお茶として飲むこともあるんですけども、はい、あのお茶として飲んでもピンク色のお茶を召し上がっていただける
ので。そうなんですか。なんか黒文字なのでもうちょっと黒っぽい色になるのかと思ってました、ね。
はい、
予想を、
はい、香りのいいピンク色の可愛いお茶になるので、はい、まあ、今回はそれをあの染め物に使う贅沢な使い方を、
はい、6月の7日日曜日予定をいたしております。こちらは、午前10時からということで定員は20名、参加費は1500円となっております。その他にも、まあ、自主イベントとしてはあのよく番組でもご紹介してまいりました森のヨガ体験であったりとか、はい、あとは押し花教室、あとは森のフォト教室、あともう一つはこの和ハーブ散策とランチ会というのも、はい、また6月7月こう夏に向けて予定してるんですね。
はい、あの平日にやっているんですけども、はい、あのかなり人気 の、 あの企画になってまして、はい、で先ほどご紹介いただいたあのワハーブロードをゆっくりと散策していただいた後に、うん、もうこの日にしか食べれない特製ランチを召し上がっていただくということで、はい、もうリピート率も高い、あのかなり、うん、あの人気のイベントになっております。
こちら定員は10名、6月5日金曜日、また7月3日の金曜日なども予定しているということでございます。参加費は昼食込み特別なランチということで3000円となっております。その他にもあの今までこの番組でもご紹介してもらいました頬羽飯を作ってこう食べようという体験などもね、はい、結構ありますが、6月6日にも予定してますし、さらにこれ子どもたちも参加してできるんですよね。6月の20日土曜日も予定してますね、
はい、そうですね。あのこちらは森の幼稚園、6月20日の方は森の幼稚園という形で、はい、あの子どもさん、まあ、あのご家族ですね、うん、で楽しくこの季節の香りを感じていただこうということで、はい、あの石臼できな粉を引く体験も一緒にあるので、はい、ぜひあのそういった体験したいなって方は、ご家族で来ていただきたいなと思います。
あ、そうなんですね、はい、あのこちらは、未就学児の方は無料となっていますが、参加費は1回お一人500円、定員は10家族となっています。7月にはまたこの昆虫探しツアーなんていう、
そうなんです、
ちょっと子どもたち、はい、昆虫好きにはたまんない一日になりそうなんですが、
はい、はい、7月あのやはりあの昆虫の活発に動いてくる時期にありますので、はい、またあのうちの林館長が、はい、もう昆虫大好きで、
あ、そうなんですね、
はい、その昆虫大好きな林館長と一緒に森の中歩きながら、うん、いろんな発見をしていただきたいなと思ってます。
あのその他にもですね、7月の30日や8月6日には植物採集企画、あの撮るということで、まあ、このそれこそこのもう山はそういう宝庫ですから、さまざまなものを採取しながらということで、夏休みの宿題なんかにもちょうどいいような、
そうですね、あの あの自由研究にあの、うん、ぜひ活用していただきたいということで、はい、この夏休み時期にあの企画毎年しております、はい、で植物標本の台紙もあのセットで、うんうんうん、参加費含んでますので、はい、ぜひ、自由研究悩んでる方にあの家族で来ていただけたらと思ってます、うん、
各回10名、参加費200円となっています。まあ、実はあのまだまだいっぱいご紹介しなきゃいけないもの本来はあるんですけども、こういったものは安杉千年の森で検索してホームページ上でも、
はい、ホームページ上でも、はい、あのインスタグラムでも発信しておりますので、はい、あのぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
詳しくは八つ杉千年の森でインスタグラムまたホームページなど検索をしていただければヒットすると思うので、はい、ご覧いただきたいと思います、
はい、お願いいたします。
さあ、そして今日はですね、吉村さん、お待たせをいたしました、はい、あの実は八つ杉千年の森だけではなく、金華山グリーンランド、こちらもバーベキューだったりバンガローだったりと人気の施設なんですよね。
そうですね、今ご紹介のあった八つ杉千年の森とはまた越前市の、まあ、真逆といいますか、
そうですね、
西側にある白山地区にあるキャンプ施設なんですけれども、はい、特にコテージの宿泊がすごく人気で、こちらもリピーターの方が非常に多いということでお伺いしています、うん、
は
い、
結構簡易的な宿泊もそうですし、まあ、キャンプとしてもあとはやっぱりバーベキューとしての皆さん活用する市民の方も多いということで。
そうですね、バーベキューでバーベキューも室内でバーベキューできる100人まで、はい、室内でこう焼いて食べれるような場所もありますので、うん、なかなかそういった施設珍しいと思うので、はい、結構人気ということで伺ってます、う
ん。こちらもこれもう詳しくは金華山グリーンランドで、検索していただければ、これホームページなどで申し込みなんかもできるんでしょうかね。
あ、そうですね、今申し込みネットからのお申し込みできるように今なんとかちょっと今年度整備したいなというふうに思ってるんですけど、はい、今はちょっとお電話でのお申し込みのみということで、はい、コテージですとかバンガローもあるんですけれども、はい、そちらの空き状況はネットから確認できるというような状態です、う
ん。
は
い、じゃあちょっとそちらでチェックをしてから、お電話でお申し込みをということでございます。金華山グリーンランド、こちらは白山地区の方にございます。こちらも人気の施設となりますので、どうぞご利用お早めにお願いしたいと思います。さあ、その他にもですね、ここに一冊の越前市山ガイドという冊子があります。これは越前市のホームページから PDF でも、皆様ご覧いただけるんですが、越前市のすべての山々のこれすべて何ですか、こうルートであったり山の特徴、もうこれを一冊見ればちょっと初心者の方でも山に登れる、まあ、アドバイスもいろいろ書かれているという。
そうですね、足掛け2年かかったということで、前任の担当者からは伺ってまして、
これ皆さんもね、はい、地元の方もそうですし、うん、職員の方も自ら、ね、出向いて山に登って、作ったという一冊だと伺ってます。やっぱこれを見ながらです、僕初めて知りました。鬼ヶ岳とやったりとか日野山、村国山、あと三里山もそうですけども、それ以外にもいろんな山があるんですね。
そうですね、もう標高100メートルに満たないような、うん、ここって山の名前があるんだって思うような場所もたくさん載ってまして、市内で23箇所、ね、なかなか市民の方も知らない山が多いんじゃないのかなと思ってます。
でそれらの小さな山も含めて、実は登山口から山頂までのちゃんとルートが設けられていまして、皆さんの、まあ、今年山デビューなんていうのもいいかもしれませんね。こういった、全ての網羅した、この一冊山ガイドですけども、今まあ、主要な、まあ、一部公民館であったりとか、また商業施設などにも置いてありますが、もう結構皆さん手に取って持ってかれる方が多いようなので、ね、ぜひ越前市のホームページで PDF で、皆様ご覧いただきますので、そちらをぜひご活用いただいて、地元の山を、知る、そして自分地元の山を登ってみるなどにぜひ活用していただきたいと思います。高さ93メートルの山とかですね、大虫地区には船山という標高74メートルのかわいい山があったりと、様々でございます。ただ気をつけていただきたいのは、今ね、特に熊のこう遭遇するシーズンでもありますので、音を出しながら熊鈴であったり、また暗い時間や見通しの悪い時の入山を控えるなど、どうぞくれぐれも、熊対策もしっかりなさって、皆様この山登りにねチャレンジしていただきたいと思いますね。
八津森林学習センター、八津森千年の森はですね、もう今年で30周年ということで、うん、まだまだ皆さんにたくさんの方にご利用いただけるように進化しながらプランなども練って、イベント等も日々毎年毎年、進化していってますので、ぜひ新しい方もですね、お誘い合わせでこの八津森の森、遊びに来てくれたら嬉しいので、ぜひ、皆さんと、ご一緒にワハーブロードを歩きに、ぜひご来場いただけたら嬉しいです。
まあ、今なかなかこう山の方に山林にこう入る機会って皆さん昔こう木を燃料にして生活していた時代と比べるとだいぶ減ってきていると思うので、まあ少しでもこう山ガイドですとか、まあキャンプ施設うまくご利用していただいて、自然に触れて体験していただけたらなと、はい、ぜひまた見ていただいて来ていただけたらなと思います。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。